QIC
パラキルでございます。今週のテーマはどうするの？フジテレビ。なんかね、なんかほんとがっくりですね、フジテレビ。別に私フジテレビの OB じゃないですから別にいいんですけど、フジテレビの関連会社にいただけなんですけど、ただ職場はフジテレビだったんですよね。で、ただ一つ言えることは、一つまあその安堵できることは、今のフジテレビの現場知らないんです、私は。そのお台場ので、私がいた時っていうのは新宿の河田町ってところにあったフジテレビなんですね。もう今はそこはマンションに、高層マンションが建ってまして、もう何にももう面影は残ってないです。で、その頃は最寄り駅は地下鉄の都営新宿線のあけぼの橋っていう駅が最寄り駅で、で、あけぼの橋からフジテレビに通ってる社員さんですとか、いろんな人たちが、まあ、ゾロゾロ歩いてたりするんですね。で、で、途中の商店街があってですね、で、そこはもうフジテレビ通りというのがあってですね、で、もうあっちこっちにフジテレビ、目玉のマーク、目玉のマークというのがあるぐらいの賑やかな感じで、で、本当にフジテレビっていうのはその庶民の生活と密接にこう密着してたっていうかね、本当にいろんな活気のあるその人々の表情だとかが、そこを抜けていく先に放送局スタジオがあるっていう、そういうような、まあ、ところだったんですよ。で、これが、お台場に移るということになって。で、まあ、フジテレビというのは、1980年代にボロ儲けするわけですよ。それまで、東京の放送局というのは、三共一弱、一番外地と言われておりました。三共一弱、一番外地。三共っていうのは、三つの強いって書くね、三共。胃腸薬じゃないですよ。で、この三共は何かというと、フジテレビ、TBS、日本テレビということです。はい。まあ、その順番で、その強い順番で言えば、そうだな、6、4、8だな。で、まあ、要するに TBS、日テレ、フジテレビって感じですかね。これがその、まあ、トップ3。で、第4位に NET。NET っていうのは日本エデュケーショナルテレビジョン、日本教育テレビ。現在のテレビ朝日です。10チャンネル。で、番外1とされてたのが、東京12チャンネルという放送局。現在のテレビ東京です。はい。で、で、それが、ちょうどオイルショックを迎えます。1970年代前半です。景気が一気に悪くなります。で、その頃から、二強二弱一番が一と言われるようになりました。二強ってのは TBS と日テレ、6と4。そして二弱、これはフジテレビと NET。まあ、テレビ朝日ですから8と10で、一番外地は東京12チャンネル12ということです。で、今度それがその80年代に入り、突然フジテレビが覚醒するわけです。で、フジテレビがドーンと抜けていくわけですね。そうするとどうなったかというと、まあ通常三強って言い方になりました。またええ、でもね、レベルで言えば一強二中、一弱、一番外地みたいなんですね。ですから、フジテレビだけが一人勝ち。で、TBS と日テレがその後追っかける。で、テレビ朝日にもその時名前変わってますけど、テレビ朝日はやっぱりドンケツを走ってる。で、相変わらず東京12チャンネルは、ちょうどそのあたりで、名前を東京12チャンネルからテレビ東京に改める頃合いですけど、まだ相変わらずドンケツですっていう状況だったんですね。で、それが今どうかというと、これとんでもないですよね。三強一弱、いや、四強一弱だな。ということは、TBS、日本テレビ、テレビ朝日、テレビ東京が4強なんですよ。で、1弱がフジテレビですね。一番弱くなっちゃった。で、 これはもう本当に情けない話にならないわけですけど、で、まあ、それはそれでね、そのやっぱ浮き沈みってのはありますからね、それはしょうがないなと思うところありますし、ただまあもちろんここはこうすべきなんじゃねえのとかと思うところはありますけれど、ただ今回のその元スマップ中居正広さんのあのこれはがっくりだね。こんなんでケチがつくのかと思うと、そのいやまだフジテレビが関与してるっていう確証はなかんべえのきだっていうようなことは言うかもしれないけど、いや世の中はそれは許さんよ。で、何らかの形で噛んでるのはもう間違いないんでね。何人かおるよ犯人が。で、これはでそれをね、そのフジテレビの今社長さんは港さんって言って、まあトンネルズの皆さんのおかげでしたとかって、そういういわゆる石田軍団の中の一人ですよ、もともと。例えば、オールナイトフジだとか夕焼けニャンニャンとかああいうのもやってた人ですからね。でまあ生え抜きの人ですが、まあともかくまあフジテレビそして中居氏を守ると宣言をなさったようなので、これはちょっとこの隠蔽っていうのはまずいことになるんじゃないかなというような気がしてならんのですよ。特に今私もね、ある政党のセクハラ問題というのがあって、これに関しては非常に私らも強くそれを抗議し続けてきているわけですけれども、党としてはそれを極力なかったことに隠蔽しようという、明らかに隠蔽体質でずっと進んでるわけですが、それがもう間もなくね、世にさらされるわけですよ。まあ、詳しくは1月20日の、情報解禁日をお待ちいただきたいんですけどね。で、まあ、フジテレビも、どうかな。まあ、木南さん、今回のその、なんか、この荒ましっていうか何が起きたかっていうのは、なんかこう知ってる部分ではどういうふうに見てますか？
いや、でも、以前から、だって、ああいう、何でしたっけ、なんだっけ、中絶させた、元カノかどうか知らんけど、そういう声とかも上がってるでしょ、中居君のやり取り、電話のやり取りとか。
はい、いや、それはね、例えばね、中居氏がどういう、はい、その女性関係があって、どうしてたっていう、はい、まあ、言ってみれば、芸能人のスキャンダルじゃないですか、これはね。
はい、
今言いたいのは、それはどうでもよくていいよ。どうでもいいわけじゃないけど、
まあ。今のことですか？
うん。だから、フジテレビっていうのに関係してる。
フジテレビはもう、いや、でも、あれだけいろいろネット上でも言われてて、
はい、
やっぱ一言、なんか、記者会見かなんか知らんけど、会社としてはこういう方向ですと、ちゃんと、上の人が出てこないと、ダメでしょ。
でもね、これね、ダメージでかいよ。これ。
いや、だってもう、
いや、これね、
ないじゃないですか。
いや、っていうか、もうなかったことの一点張りで突っ走るしかないと思ってんじゃないの？で、これが。
もう、アウトでしょうね。
いや、もうアウトだと俺は思ってんだけどね。で、例えばそれをフジテレビの社員であるプロデューサー様が、その、中居、正弘氏を囲むお食事会をセッティングします、で皆さん来てねって言って、結局みんなドタちゃんした。で来たのはその女子アナ一人、今、ね、週刊文春にしても何にしても、タレントの X さんっていうふうに言ってますけれど、どう見ても他のメディアではもう明らかに渡辺アナウンサーだってことはもう出てるわけですよね、元アナウンサーですね。でまあその時期的にもその PTSD を発症したとかいろんなことが伝えられていて、まあ彼女であることはほぼほぼ間違いないだろうと。でさらにいろんな情報がその出てて、そのフジテレビの、ベテラン女子アナの佐々木アナだとかが、まあ絡んでいて、佐々木アナにその自分のその被害を訴えて、相談をしたけれど、まあ簡単な言葉で言えば握りつぶしてしまったようだと、そういうのが報じられていて、で佐々木アナの兄なのかな、兄弟が、フジテレビのプロデューサーかなんかやってると。でね、これね、何を思ったかというと、よく政治家絡みのそういう ハレンチなスキャンダルって時々あるわけですよね。で、そのレベルに達してきたなっていうふうに思ってて、なんかフジテレビっていうところで働いてる者どもが、なんか上流階級、日本の政治家とか、あるいは大企業の経営者の家族であるとか、そういった人たちが、の土地狂ったやつらと変わらぬ人種になってきてるなっていう気がしていて、自分たちは特権階級だって、それでなんとかそれで逃げ切ることもできるんだっていう、なんかね、それが見え隠れしてるんですよ。というのは、フジテレビの中に、これはもうご存知の方多いと思いますけど、フジテレビが突出してですね、政治家やスポーツ選手や芸能人のご子息だとかが、もういわゆるコネ入社でものすごい数が入ってるんですよ。で、フジテレビもそうだし、日本放送なんかもそうなんですけど、入社してしばらく経つと、保護者を呼ぶんですよ。息子さん、娘さんの働きっぷりをぜひご覧になってくださいっていう、そういうイベントがあるんですよ。でね、そういう時にさ、すごい人たちが来るのよ。もうなんかオールスターになってくるわけ。昔はそんなことなかったぜ。昔ね、俺が若い頃だけと、有名な話ですけど、ある有名な俳優の息子が、日本放送の社員になったんですよ。で、ディレクターになったんですよ。今はもう辞めてフリーランスのディレクターになってますけど、で、いつもの毎年行われてるその父兄参観が行われて、そこに、一人の超有名俳優が来ちゃったわけですよ。で、日本放送がひっくり返るぐらい驚いた。なぜかというと、その人物の息子であることを会社が知らなかったんですよ。誰だか知ってます？知らないか。
わかんない
です。もうお亡くなりになってけども、日本国民のほとんどが知っている有名俳優。ギネスに載ってる人です。
ギネス？
ええ。最も多くの映画で同じ役で主演を張った俳優さんです。
同じ役？あれですか、男は辛いようですか。
はい。だから
渥美
清
です
か。そうです。渥美清さんの息子さんがね、あの人確か本名が田所さんって言ったかな。で、要するに息子は田所で入ってるわけですよ。で、お父さんの名前も田所康夫とかなんとかって名前で出してるから、ふーんで終わってたわけですよ。それでその参観日に渥美清さんがスーツ着て現れちゃったわけですよ。それで大騒ぎになって、で、すいませんけど渥美清さんにちょっと一言インタビューをって言ってマイク向けたらしいんだけど、その時に田所でよければお答えしますが、渥美清で、お答えしなきゃいけないんであれば松竹を通していただかないと困りますって、それで突っぱねて断ってインタビューせずに帰ったっていう有名なエピソードがあるんですよね。で、それぐらいこうある程度しっかりしたその親子関係って言っていいのかな、あんまりその親の七光というものをこう前に出さない人であればいいんだけど、今出すんだね。もうこの人は誰の息子でとか誰の娘でっていうのがあって、だからそういうのばっかりが増えてくると、これはまずいことなんじゃねえかなというふうに私は思っていて、それを最初に思い始めたのが20年ぐらい前ですかね。で、もうちょっとこれ、もう会社の構造的にもうまずいことになってきたなっていうふうに私は思っていて、その証拠に2000年代入ってからのその社用っぷりっていうか、わあ、特にそうですね、1997年でしたっけね、そのお台場に移ったのは。お台場に移ってからしばらくはまだいろんなものを大ヒットする、例えば、映画で言えば、映画やテレビドラマで言えば、それこそ踊る大捜査線シリーズであるとか、いろんなものをこうヒットさせていったけれど、でも2010年ぐらいを境にして一気に落ちていった。で、そしてその直前のライブドア事件とかいろんなことがあって、がもう本当にほころびが出てくるようになったなというふうに思っておりまして、で、 これはもうダメかもね。
そのダメかもねっていうのは何ですか、倒産するとかそっちまで陥るってことですか。
うん、いやこれがね、そのもう要するにいろんなものが露見してしまって言い逃れができなくなったとするじゃないですか。例えばで確かに社員が絡んでいて、そういう女性を有名タレントに上納するシステムがあったんだなんてことがはっきりしたとするじゃないですか。そうすると、うん、フジテレビに出ている出してるスポンサーのほとんどが全部引っ込めるはずですから、
うん、いなくなります
ね。はい、でこれはもう大変なことになりますね。で、うん、でそれに今度フジテレビの周りにはいろんな子会社があってぶら下がってるわけですよ。でそこに発注するのも、まあ、絞っていくでしょ。大量のリストラが始まりますよね。でところがフジテレビっていうのはあの組合が強いんですよ。ええ、でフジテレビとか日本放送とか、いくつかの、まあ、組合が入ってるんですよね。で昔私も入ってましたから。でそこので、大変ですよ、クビにするのリストラは。でどうするの、まあでも早期退職をやっ、この間呼びかけた時に、でも、優秀な奴らから先に辞めてってんだよな、あれ。それもあるよな。まあ、ともかく、まあ、本当に残念な状況になりつつあるな、というふうに思ってます。今、フジテレビでなんか楽しみにしてる番組ってありますか？
ほぼほぼないですね。バラエティとかはあんまりそんな見ないし。
はい。
唯一見るのはドラマ。まあ、テレビリアルタイムではないですけど、はい、ネットでほら1週間ぐらい、
だから TVer とかでしょ。
あ、そうです、そうです、そうです。
でも俺それも見ないんだよね。もうフジテレビのドラマすら見ないよね。
だからもう、うん、テレビの時代なんか今はもうネットでもうね、何でももう移行していくから、やっぱテレビは民放とかはやっぱ伝っていくのかなと思います
けど。いやいや、例えばフジテレビ系列で流れてて、このドラマ面白いなと思って見たら、それはフジテレビじゃなくてカンテレだったりするわけですよ。
ああ、そうね、カンテレが多いですね。
ああ
確かに。
だからね、なんかちょっとこれはえらいことになってんなというような気がします。まあもういろいろご意見があるでしょうけども、なんかこのフジテレビに関するご意見がもしあればどうぞお便りいただきたいと思います。私なりにお答えできるものがあればいろんなことを答えていきたいと思ってますんで、どうぞお気軽にお寄せください。
まあ、そういう風習はあったってことですよね。わかんないですけど、まだはっきりとは。
やっぱね、俺はね、まあ一つ象徴としてやっぱりお台場に行ったのが間違いだったと思ってます。
うーん、
はい、やっぱね、あそこ川田町にずっと居続ければよかったんですよ。確かにね、川田町のあの場所っていうのはそのまあ手狭っていう言葉で言えば手狭だったんですよ。でも同じ場所に作り変えるっていうか、そのでかいビルを建ててそこをその局舎にするってことは不可能ではなかったんですね。ところがね、なんであれフジテレビがお台場に移ったかっていうと、実はお台場の埋め立てだとか、それでその土地ができて、それを、あれ持ち主は東京都だったと思うんですけど、東京都が、安く売りますよっていうことを、まあ、フジテレビに、まあ、声かけてきたわけですよ。で、あそこのお台場の土地、実は相当な破格の値段で手に入れてるんです。なんとですね、わずか140億円で、あの広大な敷地を買っちゃってるんです、フジテレビ。で、そこに有名な銀色に輝くボールみたいなのからついてる謎のビルディングを建てて、で、その近くにまた湾岸スタジオってでかいの建てて、で、まあ、やってんですけど、ただ、やっぱりね、アクセスが良くないのと、それと、人の生活圏じゃないので、生活と密着してないっていうのが一つあってね、なんかね、お台場に移ってから社員の人種っていうか顔ぶれも変わっていったなっていうのがあるし、それと、イメージ区も、例えば三輪明宏さんが、新局舎、お台場の新局舎の、なんか内覧会かなんかご覧になったそうで、で、その時の 感想として、その社長に向かって、あなたこのままだと、このままでは人が死ぬわよって言って、言ってともかくこのカーペットの色を変えなさいって言ったっていうのは有名な話なんですけど、で本当にカーペットの色を変えたそうだけど、でもまあ実際もうね、何人か亡くなってますしね。で正確な人数は私も把握してないですけども、少なくとも一人あそこで自死なさってますから、トイレでね。でなんかね、なんかあると思うんだな。でもそれはもうどうしようもないのかなと、まあということで、まあ今度私も東京に行く機会が増えるはずなので、フジテレビにも多分足を運ぶ機会が出てくると思っておりますんで、ついに榎田新右衛門がお台場に足を踏み入れるという、そういうことも考えられると思います。その時はまた
ジャニーズの問題と同じようにですよ。
はい、
なんかこれからいろいろ出てきそうですよね、またこれをきっかけに。
出るよ多分、出るよ、これだけじゃないと思うよ。
だから
こそ、それある程度把握してるもんだから、これも逃げるしかないと思ってんじゃないかなと思って、これ一件だったら誰かにまあトカゲの尻尾切りじゃないけども責任を負わせて、ね、2、3人クビにしてっていうことで収まるように持ってくと思うんだよね普通。
それをいろんなとこからね、やっぱ
これは結構いろんなその人間が絡んでてやばいことになってんじゃないかなという気がしております。さあどうでしょうか。ということで、どうするのフジテレビ、どうなんでしょうね。ということで、皆さんのご意見募集しております。よろしくお願いします。一旦 CM に行きたいと思います。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。